こんばんは、経済総合分析手法です。今日はシングラリティの全近代性についてお話ししたいと思います。シングラリティという考え方は、クラウドコンピューティングのようなものがいつかこの人間よりももっと良いアイデアを出して、我々を支配してしまうというような考え方なんですけど、これを考えている人ってアメリカにいる人なんですよね。で、アメリカという国と、フランスという国と、どちらもその独立宣言をしたりとか、革命をしたりとかした国なんですけれども、この両者が1700年代後半にどちらも独立と革命をしているんですけれども、そのものの考え方と大きく違うんですよね。アメリカ独立革命っていうのは、もう本当に伝統的なね、キリスト教的なね、神が、ただ一つの神が人々に権利を分け与えているって考え方ですよね。だけれども、フランスの方は一般意思なんですよね。我々の意思がそれを決めていくという考え方なんです。だからシンギュラリティにおいても全然見方が違うんですよね。なんかアメリカってとってもいろんなプロダクト製品がいっぱい生まれて、サービスが生まれて、どんどん先を切っているような感じがするんですが、ことシンギュラリティに関しては非常に僕は古典的というか一神教的なね、懐の狭さを感じるんですよね。それだけの豊富なコンピューティングパワーがあれば、もっと違う考え方ができそうなもんなんですけどね。それとですね、コンピューティングパワー自体も、このままでは頭打ちが来るかもしれませんって言われています。で、さて、そのクラウドコンピューティングとはそもそも何かっていうと、だからネットワーク上のにあるコンピューターの資源をみんなで使い合いましょうという、共有しましょうという考え方ですよね。で、どうしてそこにシンギュラリティ的な、その一神教的な、ただ一つの基準が生まれてくるんでしょうかね。だからそれは思い込みの考え方だと思うんですよね。私が思うのは、やはりそのまずウェブサービス自体も Facebook とか Google とかいろいろありますが、それも一極にまとまるわけでもないし、二派に分かれてるわけでもないですよね。それよりもまたそのサービスのハブであって中枢でしかなくって、中枢じゃないんですよね。単なる中継点ですね。土台であって。その上で人々は自由にものを発表し合ってるわけです。で、求心力というのもそれぞれの人が発揮しているわけです。別段 Facebook や Google 自体に求心力があるというわけでもなさそうなんですね。その特定の求心力のあるところが、一神教的にどんどんどんどんもっと求心力を高めていくっていうのは、どうも現実に照らしてもあまりなさそうな展開なんですね。で、フランスのある論者がそれは愚かなことだよというふうに言ってくれていますよね。で、フランスという国は非常に自由なんですね。やっぱりフランス革命というのは、それとやはり思想の影響も強くって、だからルソーのですね、社会契約論を革命の中で参照されたりしてるんですよね。だからフランス革命というのは本当に独自色が強いなというか、やっぱり歴史のターニングポイントだなと思うところですよね。で、やはりその一般意思ですよね。それとそのクラウドというのの、やはりその着地点は非常に似てると思うんですよね。で、私はどうもシンギュラリティはあまり着地点じゃないような気がするんです。で、どこに求心力があるかっていうと、もう今まで通りですよね。やっぱ会社とかお店とかがそれぞれ求心力を持つってことですね。で、ウェブでつながれていて、そしてそのウェブ上でそれが展開されていくっていうところが今までとの違いなんですね。で、ウェブ上というと、やはり今言われているのは、やはり貨幣のウェブ上への移行という意味で言うと、やはりビットコインなどなんですよね。 で、ビットコインでお金を自由にやり取りをして、そして、まあ VR でもっと空間的動きのあるものを伝えることができる。でも VR も暗号通貨もそれ自体ではなくて、根っこにあるのは Web なんですよね。ワールドワイドウェブっていうもののつながりですよね。その中の一つのパーツとして出てきてるもんだなと思うんです。だから暗号通貨それ自体をフォーカスをするような案件というのは、まあ、怪しげなものが多かったというのは、だからウェブですよね。ウェブ上で何かのプロダクトやサービスがこれから生まれていくっていうところがやっぱり焦点になってくる。で、そこで ICO って言われるものですね。今まで IPO って言われてたものだったんですけど、それがだから株で製品を開発する、そしてその初期公募をするというところを、まあ証券会社を通してではなくて、コインですよね。コインを新しく発表して、それに対して資金を募るっていう考え方。これだとやっぱりもう人と人との関係だから、もう信頼ですよね。この ICO をする人や会社自体の信頼、信用そのものでの世界ですよね。で、だから今までだったら証券会社とか取引所があったんでね、証券取引所という法的にも定義されたものがあったので、当然その目標達成できなければ弁済義務などもありましたし、保証義務もありました。それが法律に描かれていたんですね。で、今の ICO に関してはまだそれが法的に描かれていないんですよね。だからこれ ICO もだからなんだろう、監視をしたりとか必要だよっていうこと以前に、まず法的な定義があればだいぶ報われるんじゃないかなと思うんですよね。つまり ICO によって集めたお金っていうものを国に対して努力する義務があるとか、努力しきれなかったものに対しては減価してでも返却をするとか、それからやはり所在ですよね。 ICO をしている所在、責任というものを明示するっていうことを、やっぱ法的にやっぱり求めていくことが必要ですよね。で、せっかくだから実際の土地からウェブというものへ、より自由なつながりへという機会が生まれているのだから、やはり法的に定義をすることでこの機会を生かしていけると思うんですよね。だってその情報の非対称性で、だから一見きらびやかに見えるっていうだけで投資をしてしまって全く報われませんっていうことであれば、全くそれはその投資家にも報われないし、全然その市場ですよね、 ICO 市場というもの自体が全く信用が上がっていかないということで、今後の発展に差し支えてしまいますよね。だからやはり法的な責任ですよね。そしたらその銀行を介さずに、証券を介さずに自由に資金の調達ができ、そしてそれに応えて新しい製品やサービスを生み出すこともできる。監視というよりもまず一般意識的にみんなで守る法律を作りましょうというところをご提案したいなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。